解体者の夜ヘルス
ヒーラーにつかさ俺の嫁三平三平です。
セーバーは俺の嫁ゴールドラッシュの土井中です。
沢近入り八下ゴミ三浦あささんは俺の嫁優しい嫁松崎です。
はい、ということでですね、はい、まあ、始まりましたけれども、
はい、
じゃあまたいつものように、はい、A パートは、今期アニメの話をしていきたいんですが、
はい、はい、い
やさあどうでしょう、う
ん、ついに、はい、働く細胞に、うん、僕はオープニングでずっと気になってた子が出てきました、
うん、ほう、
ナチュラルキラー細胞、
ああ、
ほう、はい、あ、
NK 細胞、
ね、女の、
そうです、タンクトップ着て、そうです、黒いショートカットの、
クルガード付きのナイフみたいな、
みたいなのを持って、これは誰なんだと、
うん、
僕は原作を読んでないので、
うんうんうん、
全然出てこないけど、
うん、
どのキャラなんだ、
うん、
いつ出てくるんだ、
うん、
出てきましたね。
それはそうだ、オープニング出てきて。
このまま出てこないんじゃないかの不安も、正直ありましたが。
渚カオルだってギリ出てきたんだよ。テレビでギリ出てきたんだよ。
で、まあ、それが、まあ、その、ナチュラルキラー細胞が、うん、まあ、出てきたのはその一番前なんですけど、活躍するのがガン細胞の、
はいはいはいはい、
回ですね。
うん、あれ、引きだったもんね、初めて。
そうですね。
ちょっと前編後編じゃないけど、またいで。
予告でタイトル出ずに、
うん、そうですね。
ガン細胞。
はい、でまたその一話前の話もね、その赤血球と白血球の
あれね、よかったね、
昔話みたいなね、はいはいはい、
ちっちゃい頃の
実は出会ってたっていう、
チビ赤血球
いいですか、ね、2人ともちっちゃい、
ね、いや、もちろんもちろん
やばかった、
もちろんだよ、もちろんだよ、そんな
もちろんちっちゃい女の子もちっちゃい男の子も好きですよ、
ね、そうだそうだ、俺はどっちも好きだ、
今カモフラージュで赤血球先言ったんでしょ、どうせ白血球なんでしょ、
万が一親が聞いてたらどうしよう、いろいろ心配かけてますからな。
まあそれがまあ初めてナチュラルキラー、うん、出てきて、でそもそもその1話前の分で、
うん、
普通の細胞役で、
うん、
声、
ね、
モブが石田明だと、
うん、
声が、
うん、
で見てる人は、うん、石田明が普通なわけがない、
そんなわけがない、
そうですね、
そしたら、うん、実は、うん、普通の細胞を模したがん細胞だった、
うん、だから前振りとしては本当なんかなんか一般の細胞のちょっと機能弱い男の子みたいな感じでしたから、
ね、はい、友達がやらなんかその感染してしまって悲しいみたいな、
うん、だからそのスタッフルーの時も確か普通の細胞、一般細胞かなんかの役名が出てきたんですけど、実はそれががん細胞で、
うん、
でそのナチュラルキラー細胞とバトルを行うっていう
最終回でしたよね、あれ。
いや、あれ本当そのくらいのあれですよね。
いや、ちょっと感動しちゃったもんな、あれ。
ちょっと悲しみもあるしね、
うん、なんかすげえ向こうも別に悪いやつじゃないんだみたいな、
う
ん、
そうそうそう、
ね、
そ
ただ生まれてしまっただけじゃないかみたいな、
うん、だからなんかまがん細胞っていうのがその普通の細胞を作る上でなんかミスで出てしまったがん細胞、うん、
エアーとかバグみたいな
感じ、うん、感じでそれを作ったやつがいやすいませんやっちゃいましたみたいな感じでヘラヘラしたのがちょっと腹立ってきて、
うん、
だんだん、
うん、
でもなんかそんな中そのなんか組織からなんか逃げ出したみたいな感じで、でもうどうせこの細胞の中でそんな追われる身なら、
うん、
どうせこの体ごと死んでしまおう、うん、みたいな感じのやつなんですよね、
うん、
でまたその NK 細胞とのバトルシーンもすげえ良かったですし、うんうん、
ね、うん、笑って
そうそうそう、 NK 細胞っていうのは実はそう普通はね、そう人間が笑うことによって活性化されるっていう側面があるから、
うん、がんにかかってる人は笑ってるとよく治るとか言われてるの、うん、
これがやっぱり僕のね、仮の職業的にもやっぱりグッときましたし、
容姿の部
仮の職業的にもグッときましたし、
今の俺たちは悪魔だから
本職はねオタクなんで、いやだからなんかすげえあそこも良かったですね、笑って活性化されて倒して、で最後にその白血球とのそのが
ん
細胞とのやり取り、
かっこよかったね、
あそこもかっこよかったな、すぐにとどめを刺さずに、また復活しても、うん、また俺が倒すみたいな感じのセリフが、いやー、かっこよかったですね。
ちょっと侮れないですよね。
みんなが集まってくるところとかも、
うん、
もう最終回じゃないです
か。いやーね。いろんなところの細胞が。
あいつ、ちょっといいんだよな。何でしたっけ ?B、なん
て。インフルエンザの回に出てきたような。
鉄砲撃つ。
はいはいはい。
水鉄砲みたいなの。
あいつもいいキャラなんだよ。
うん。あいつもなんかちょっと、 いや、なんか優しそうな感じのあいつですよね、う
ん
う
ん、みんなバーッと集まってきてね。いや、あれいい、かっこよかった。
いや、いい回でしたね。
でも、あれがまだ最終回前だからね、またもう一山、
うん、まだあるんでしょう、
あるってことでしょうね。
8話はだって超平和でしたもんね、
うん、ただあの赤血球が
頑張る赤血球、見守る白血球っていう。
あ、そうか、まだそこ見てない
あ、そう、
めっちゃいいですよ。
めっちゃいい感じ
もうまた急いで帰んなきゃ
いや、その小さい頃のを見た上でまた、うん、知ってるから、その回がまたより、うん、
なるほどなるほど、
あとキラー T がちょっと、うん、こいつもちょっといいやつなんだなみたいな
ああ、はいはいはい、
次がキラー T の回だよね。
うん、そうですね、
ここで見る回だと、はい、うん、いい感じだったな。
なるほどね、
くっつくのかな、はい、そんな、でもそんなわけないのか、
くっつくとか
細胞だから。
そうですね、うん、細胞同士がくっついたら
なんか変になっちゃうのか、
なんかね、
う
ん、
でもそんなさ、事実とかいいよ、
そ、
現実のもうくっつくよ。
そうですね、
赤と白
ピンク血球で、
うん、ピンク血球混じればいいの、混じれ混じれだ新しい細胞を出しちゃえ、もう。
でもあのピンクのつなぎのあれもなんかいいキャラですよ。
あ、だからそれがあれでしょ。
あの
名前が出るとか、あのついてるでしょ。
あ、そうそう。うん、あ、高三級。
高三級。
はいはい。
成虫倒すね。
はいはい。
あのちょっとツンデレな。
はい。あれも良かったです。はい。
さあ、じゃあ、
宇
宙さん。
あ、じゃあ私もやっぱそっちのやっぱほのぼのと言いますか、
ほのぼの、
まあ、今週のハッピーシュガーライフを。
もうさ、怖いやつしか出てこないよ。もう。
いや、あれすごいことになってます ね本当に、もう毎回毎回
だってみんながもう死んでたと思ったキャラですよね、
はい、
あのキャラ
おばさん、
おばさんは、は
い、まああの翔子ちゃんっていう、うん、まあ一応まだまともかなみたいな子が、うん、まあの友達、最初からいた、うん、その佐藤ちゃんの友達の子が、うん、
はいはい、
もうおかしい、
うん、
どう考えてもなんか最近付き合いも悪くなったし、うん、なんか何かを隠してるんじゃないかっていう、ね、うん、で何でも相談に乗るよって言って、ああ翔子ちゃんそんなに考えてくれてるんだったらうちに、じゃあ全ての秘密を打ち明けるよ、うち、ん、に来て、
もうそこで怖いもん、
もう、行っちゃうの、行っちゃうの
やめてやめてっていう、
でえこのマンションって前も訪ねたけど、うん、そのおばさんと住んでてマンション訪ねたけどいなかったよ、え、でもこのマンションなのって、そんなわけない、そこのマンションは違うんだってこっちはもうやきもきして、うん、で家に開けようとしたら先生が、あのド M のシャー先生が通報してて、佐藤さんのその家のことを警察に異臭がするって言って、
う
ん、そのなんか昔前にその何かを捨てさせられたから、うん、多分おばさんを殺したん
だ、その電話しても出ないし、
はい、うんうん、その肉片を俺は捨てさせられたんだなっていう、うんうん、でだったらちょっと通報して佐藤のリアクションを見てやろうっつって、うんうん、ああこんなことしたら俺がバレたら俺も捕まるのに、ああでも興奮するみたいな感じ
でこじらせ
る袖から見てるんですけど、うん、なんもう佐藤ちゃんもやべえっていう顔をして、うん、やばいやばい、もうバレちゃうバレちゃう、しおちゃんが助かっちゃう、いいのかそれはいいのか
そこはいいじゃん
わけわかんなくなってきて、開けたらおばさん出てきて、
最初断るんだよね、はい、
今立て込んでるんで、あの別にしてください、いやでも通報があったんでもうちょっと警察としては調べなきゃいけません、わかりましたみたいな、なんかガチャンと音がしてから、うん、コンコン私だよみたいな、
鍵落としたのかな、
はい、
わざと、
でもなんか前になんか外から鍵かけれるようにもしてたから、うんうん、それを開けたのかなと思いきや、うんうん、そうじゃなくて普通にゴンゴン私だよって言ったら、実はその鍵を落としてコンコンってやるのがそのおばさんを呼び出すそのアイコンみたいな、
ああ、
でも本当に久々に、はい、どうすんのってストーリー知らない、
こんな感じで終わっちゃうのみたいな、
あ、
普通におばさんが出てきて、そのおばさんがさ、ここ数年まるに見るガチサイコパスで、
うん、おお
もうずっとヘラヘラして、もう目がもういってんすよ、うん、マジ完全にって
もうなんか飛んじゃってる目でね、はい、で包帯とかも、
はい、はいはいはい、はい、
ぐるぐる巻きで、で異臭も本当にするんですよ、
う
ん、あの部屋から、
ほう、
ここ開けてください、嫌です、です食い気味に言
ったちょっとそれもヘラヘラしながら、ね、嫌です、ダメです、
嫌です、なんか開けたら臭いんですもんつって外から鍵閉めてやって、ふわーって、
う
ん、であれまだ名言何もされてないけど、うん、おそらく そこに佐藤を監禁してたのか何なのか分かんないですけど、なんか真っ暗な感じで、なんか汚い感じでしか映ってなくて、
なんか警察開けたらなんか布団とかあってゴミみたいなのがいっぱいあって、
う
ん、
うわっっていう匂いがひどいみたいなリアクションだけで、ここが何やったかっていうのは別に明言はされて
ない。一応警察調べたけど、例えばそう死体的な事件性はないないで判断して、
ただ不潔なだけみたいな感じだから、だからもうどうにかした方がいいですよって言われたら、警察で大変ですねっておっぱいがぶつけてきて、う
んうん、男の、あの女性と男性の警察
官、はいはい、男性の方がって言って、はいはい、大変ですねって、こんなわけのわからない汚い部屋にも入れないといけないし、って言って、だったら私を犯せばいいじゃないですか、
欲求不満なんじゃないですかみたいな、
でなんかもうそんなガーってちょっと悪態みたいなもんついたり、その精神急に追い詰めるの、抱きしめたま、抱きついたまんま手出そうとしたら、殴ればいいですよ殴ればいいですよって、それでスッキリするんですからみたいな、もうめっちゃ怖えのマジで、これはちょっと録画消せねえわってぐらい
また言って最後まで、
なんでそれがエンタメになるんだ
ちゃんちゃんじゃない
でまあ警察が帰ってで、そのもう翔子ちゃんもあのその友達もなんか、うん、おかしいよおなおばさんとか言って、うん、大丈夫なのって言ったら、まあ、こういうことだからもう私とは会わない方がいいよみたいな感じで、うん、もう結局翔子ちゃんとも突き放して、うん、先生にもこういうことなんで家には誰にも入れたく、うん、こういうおばさんがいるからもう誰にも入れたくないんで、二度と私をこんなつけまとったりしないとか
もう分かってんだよね、はい、警察呼んだのは、は
い、ああ先生だって、は
い、もうご褒美あげませんよみたいな感じで切ろうってなんでヒーってなって、はいはい、でそれが305号室なんかなんですよ、うん、そのおばさんと
は、はいはいはい、
でふーってなって帰どっか移動する
んですけど、まあ、家の中入んのかなと思ったら、
階段あエレベーター上がってチンと上がって1208だ、そのマンションの上の
同じ建物の
別の階にに開けたら、ただいましおちゃんなんですよ。
はー、
結構トリック、
いやもうすごいまんまと騙されて、
だから間取りも一緒だから、うん、多分あの鍵がかかってた部屋、
うん、
あの最初にその
そうそう一周
なんだけど、一周あった部屋と、あと俺らは見てると過去に
多分ここに住んでたであろう人を殺して
ビニール袋がいっぱいあった、あの部屋と、うん、なんとなく間取りが一緒だから、あれここ開けたらいいの、うん、大丈夫なの、血べったり壁についてなかったっけみたいな、
で鍵もあるからみたいな、すごいよくできてましたよね。
で警察の男の人もなんか、うん、府警の女の人の方がもう帰りましょうっつって帰るんだけど、うんうん、なんかそこで心惹かれてるような、あの目線をずっと送ってるわけ、うんうん、だからそういうちょっと病んだ人に飲み込まれた感があって、うん、なんかわかんないけど、あの警察もなんか絡んできそうな、若い男のね、そうそうそ
う、うん、どうせろくなやつ出てこないからあのアニメに
確かに。
まともなやつなんかいないんだから。
で、まぁ、ちょっとその話の引きで、
うん、
次
回が多分、うん、ちょっと過去回というか、
うん、
多分なんでその、11208に住むようになったかみたいな話になるんですけど、それもね、なんか普通にあのマンションの前にいて、え何、いや別に帰りたくないからで部屋に入ってて、なんか入れてくれてありがとうみたいな、だから向こうの会話はせえへんけど、その佐藤ちゃんだけが映ってるみたいな、俺の目線で、
はい、お礼してあげようかみたいな、うん、なんか体を差し出すみたいな雰囲気見せんだけど、うん、なんか絵を
なんか
絵のモデルになるみたいな
ことを多分言ったんでしょうね、そんなんでいいのみたいな感じで絵のモデルになっていうのが、まあ C パートみたいな感じで、だからもしかするとですけど、次回でその見てる俺たちが殺されるかもしれない。あの目線で、
あのなんかちょっとエッジの効いたホラーみたいな、実は見てた俺たちが、はい、みたいな
花澤香菜すげえなーって、
ハッピーシュガーライフはねまだ出てくるかみたいな、
赤血球ですからね、
ねとはいえね、
声はね、まじ赤いものをね、
まあ血つながりはありますね、なるほどね、
はい、面白いですね。
じゃあですね、私はですね、じゃあこれいってみましょうか、うん、シュタゲゼロ、これもあんまりちょっと喋ってなかったんで、
うんう
ん、あのねシュタゲゼロ、何がいいってね、ダルがいいんですよ、
うん、
あのねゼロに関してはまず主人公であるオカリンが非常に揺れてる物語なんですね、
う
まあ、あのそのマキテクリスの犠牲という絶望のもとで保たれてる平穏を必死に守ろうとしてる。だからもうタイムマシンなんか作っちゃダメだとか、うん、D メール作っちゃダメだみたいな、うん、もう脅迫観念的になってるんですよ。でもその、まあ、未来からタイムマシンは来てて、であの残りの燃料で飛べる過去は1年っていう状況になってると、うん、あの鈴葉がやってきたタイムマシンですね、うん、で、でもう少しで要はマキセクリスを助けられるかもしれない過去に飛ぶまでのリミットを過ぎようとしてるわけよ、
うん、
でもオカリンはもう飛んじゃダメだ、もうこれはマキセが犠牲を、うん、になってくれたからこそ、だからマキセのためにもこの世界を変えちゃダメだみたいな思ってるんだけれども、
うん、
あのマホとダルはあのもしそのリミット過ぎた時のために D メールを送れるようにしようとこういろいろ実験をしてるわけですよ、うん、あの電子レンジ使ってカッコカリを使って、うん、でそれがオカリンにバレてオカリンが怒るわけですよ、激怒して、でこれを作ったことで前より殺されんだと、これを作ったことでクリスは犠牲になったんだと、うん、これを作ったことで、でお前の娘の鈴葉は、まあ、未来の娘ですね、うん、ダルの、うん、自殺までしたんだみたいな、これを完成させるということはあの過去を変えるということで、それはクリスの犠牲を無駄にしてマユリを殺すことだみたいなことを言うんですよ。まあ、それはそれで正しい意見なんですけれども、うん、結構それでガーって言って魔法を問い詰める形になるんですよ。だからちょっとその研究者としての興味としてこれをやってるのかみたいな感じで、うん、ニュアンスでバーって言ってったら、あのダルがオカリをバーンって殴って、うん、であの今すぐ魔法さんに謝れって言って、誰も興味本位や遊びでやってないっつって涙ながらに訴えて、うん、でまあいろいろこう話をしていくと、そのまあクリスであるとか、まあその未来の自分の娘である鈴葉であるとか、あと真帆とか真由里の気持ちを一番理解してたのは実はダルだったみたいな感じになっていくっていうね、うん、非常になんかコメディーリリーフ的なね、
うん、
まあ役割ではあったんですよ、やっぱ、うん、前作では、
うん、
そのダルがねゼロではすごくね、うん、裏オカリンみたいなポジションになって、
うんうん、
めっちゃくちゃね男気あふれる、
うん、
なんかねほんとグッとくるようなキャラになってて、非常に見ててね嬉しいんですよ、なんか、うん、こっちとしても
ダルが活躍してる姿っていうのはね
結構ね、だから本当ねゼロはねダルがかっこいい物語だなと、オカリンが揺れてる分、
うんうん、
親友のダルが
なるほどなるほど
オカリンに欠けてる分を補完するみたいな、
うわ
結構ねいいなと思って、でもまあ本当ねダルの目立つパートもあってね、その未来の奥さんであるユキに全然アプローチしないダルに業を煮やした鈴葉に背中を押されて、そのユキとデートする回とかもあったりする、それもまたね失敗しつつも最後に自分を等身大の自分をさらけ出して告白するみたいなのとかね、非常に素晴らしいんですよ。で今またちょっと佳境でね、
うん、
でまあこれも今の、最新回あたりでは前作でこう守られるべきポジションだったヒロインのマユリが、
うん、
要はこのゼロの世界線っていうのはマユリがオカリンにあることをしなかったからこうなってる、
うん、
で今度それは自分の意思でタイムマシンに乗って過去に行って、要はマユリが過去にそれをしなかった自分に落とし前をつけに行くみたいな流れ
だった
。ちょっと本当裏下毛みたいな感じになってるんですよ。だちょっとね下毛ゼロはね侮れないなと思ってね、非常に毎回ちょっとこれ涙腺を刺激される。
ゼロゼロっていうかもう本当に裏
という
か、
うん、俺はちょっと裏下毛の感じが、
ね、
うん、あってね、これもだから前売り花澤香菜さんですよ。
まあそうですね、
えらいことですよ体内を駆け巡り、
気がついたら花澤香菜案件になって、
まあ、体内を駆け巡り女の子を監禁して、そして過去に行く何してるんだと花澤さんと
無敵だ
無敵ですよ、もういやとにかくね下着ゼロもね、
はい、
結構ね下着ハマってる芸人いるよ。
いやいますいます。
下着ってめっちゃ多いっすよね、
うん、なんかね、
うん、オタクじゃなくても、
そうそうそうそうそう、サブさんあれってすごいっすねみたいな、うん、なんかライブの楽屋とか、ね、
俺も多い
よ、僕も言われたことあります、うん、はい、
いやだから結構下着ゼロも侮れない、
うん、
ぜひぜひ、
はい、
見てくださいということで、
はいはい、
さあもう一本くらいいけるんじゃないですか。
あ、いきますか、
うん、どうでしょう。
あ、僕はもうあとあんま見てないんです
よ。あ、そうですか。
はい、
僕もちょっとバタバタしてて、
あ、OK です、
はい、
じゃあ私、
はい、
若岡美は小学生、
おー、はい、
これずっと喋ってなかったと思うけど、非常にいいんですよ、うん、あのね土曜日の、あ、じゃあ日曜の朝の7時15分、はい、まあ日朝の、
うん
うん、まあ、枠といえば枠なんですけど、15分アニメで、ほんと雰囲気が、あのね、原作がね、講談社青い鳥文庫の児童文学シリーズの小説なんですよ。で、ほ
ん
とね、15分のアニメなんですけど、朝ドラ見てるみたいで、
うん、
で、あの、交通事故で両親を亡くした、おっこっていう小学校6年生の女の子が、うん、まあ、おばあちゃんの経営してる旅館、春の屋っていうところで、こう、暮らすようになると。で、実はそこには、こう言ったら、おばあちゃんの幼馴染だった子供の幽霊がいるんですよ。ウリボーっていう。で、それをおっこは見えるわけですよ。
はい、
おっこにしか見えないわけですよ、うん、でそういうこうしてるうちにこの若神としてその旅館で修行することになるっていうちょっと現実的な側面とそういう幽霊が出てくるっていうファンタジーみたいな側面なんですけど、これが本当毎回やっぱりこうあのなんかそういうちょっとこう癖のあるお客さんが来て、それを未熟なおっこがいろいろ失敗もしつつこうおかみとして成長していくみたいな、
うん、
基本
最高ですね。
基本一話完結みたいな感じなんですけれども、うんうんうん、でもちょっとこれにね今ちょっと最新回あたりでね、
はい、
恋バナが
あら
恋バナ省略な混ぜてるでしょ。
いやでもやっぱ小豆世代の俺たちからさ、
当時小豆世代の NHK から始まって、いやでもね、なんかねあのウリケンっていうそのあのね幽霊の名前がウリボーっていう名前なのよ、
はい、
男の子なんだけど、うん、でそれにそっくりなウリケンって子供が、うん、そのまあ旅館に来るわけですよ、訪ねてくるみたいな感
じで、普通の人間の
普通人間、うん、でそれはいろいろ聞いていくとそのウリボーの弟のお孫さんらしいと、でおばあちゃんのことも知ってて、でおばあちゃんに会いに来たみたいな感じで最初は来るんですよ、はい、でちょっと家でっていうか家飛び出してきたからお金もないみたいな話になってて、じゃあちょっとしばらくその旅館を手伝いながらみたいな、
はいはい、
で一応その悪い子じゃないんですけども、やっぱちょっとおっこに対して当たりが強かったり、うん、意外とおっこより仕事ができちゃったりして、でおっこもいろいろ落ち込んだりするんですけども、でそんな中なんか占い師の方がですね旅館に泊まりに来るわけですよ、女性の、
うん、それは来ますよ、
つらく
いろんな人
来ます、いろんな人来ますでまあいろいろあって占ったら、あ、おっこちゃんあなたのことをすごい好きな子がいるよみたいな占いが出て、うん、でそしたらそれを友達に話したら、クラスにいるあの神社の息子のね、住川くんっていう、うん、あだ名が鳥居くんっていう子なんですけど、
はい、
その子がなんか男子で話してる時に、まあ、おっ子のことがなんかいいよねって言ってたのを聞いたって言って、あ、じゃあその子なんじゃないかっていうことをどっこも意識してたんですけれども、実はそのさっき言ってたウリケンっていうあの人間のね男の子、はい、あの旅館に来たあの幽霊とそっくりというのは、うん、はい、実はおばあちゃんに会うためって言ってたけれども、実は雑誌で春の矢のことを知って、そこにおっこの写真も写ってて、で一目惚れして、でおばあちゃんとの関係性も知ってる、うん、あった上で実はおっこに会いに来てるっていうのが発覚して、
うーん
っていうのがあるんですよ。でもお互いちょっと喧嘩もしたりとかして、ウリケンがこうあのじゃあもう帰るよって言ってるのをおっこがこう呼び戻しに行って、で二人であの私ウリケンが帰るの寂しいみたいなことを、いやもうほぼね、
はい、
ほぼ告白なんですよ、混ぜてるでしょ、小6なのに、
はいはいはいはい、
そこがねもうあの一番、まあ、僕が見た中であの一番新しい回のクライマックスになってて、非常にねこう目がだから本当朝ドラですよね、仕事もあり恋もありみたいな、
本当ですね。
そしてナレーションが野戸真美子さんと、
ああ素晴らしい、
また野戸さんのナレーションがね、あれ野戸さん俺本当そのうち本当の朝ドラでナレーションとかやり始めんじゃねえかなっていうくらいマッチしてて、非常にそういう意味でもね、あの非常に素晴らしいアニメなんで、
はい、
しかもさっき言ってた
可愛い、
可愛いでしょ、うん、で神社の息子の住川くん、うん、
はい、
この子も意外と、
あら
意外とあの天然気味で、周りの評価は女の子たちの評価は女の子みたいで可愛いって言われてるキャラなんで、
うん、
ちょっとこの子も注目ですね、
うん、
9月にね劇場版もやるらしいんでね、
あ、そうなんですか、
はい、ぜひぜひこれもね見ていただきたいと、そんな感じになってるわけです、
はい、
はいはい、じゃあそんな感じでですね、
はい、
今週こんな感じですね、
はい、
アニメは、
はい、
じゃあですねこの後はですねビバト、これもちょっと久々に、
うん、
おすすめ漫画、
はい、
こちらをちょっとね久々にあの各々が紹介してみようということで、
はいはい、
おすすめ漫画を語ろうをやってみたいと思います。おすすめ漫画を語ろう、
イエーイ、
ね、休憩中にあの、
はい、
ドイツの口から、
ええ、
住川くんは可愛いっていう言葉が飛び出しました
画像検索をしたら、
はい、
これは可愛いわっていう風に、うん、
だからまあ俺が言いたいのは、はい、神社の息子娘はみんな可愛いっていう。ちょっと余談でしたけど、
余談です、
余談です、はい、漫画、漫画
話です、はい、じゃあおすすめの漫画を、はい、またちょっと時間の許す限り紹介したいということで、
はい、
じゃあ今回はちょっと逆回しでまた行きましょうか、
はい、
はい、
あ、じゃあ僕から
ですね、そうですね、松崎さんから行きましょう、
はいはい、僕はね、うん、もうこれずっと好きで、まあ、前回もちょっと紹介しようと思ってたやつなんですけど、うんうん、
はい、
ホリミヤ、ですね、これウェブ漫画で、うん、昔やってた、堀さんと宮村くんっていう漫画がありまして、うんうん、それの、商業誌に、まあ、その作画の人も変えて、連載してる、うんうんうん、G ファンタジーかな、
はいはいはい、
かなんかで、まあ、連載してるものなんですけど、その原作が、ヒロさんかな、
うんうん、
で、その作画、その書かれてるのが、萩原大輔さんっていう方なんですけど、
はいはい、
要はその、堀さんと、要は宮村くんっていうそのお二人の、高校生の、まあ、甘い、な青春ラブコメみたいな感じの、
うんうん
うんうん、お話なんですけども、もうとにかく見てて甘酸っぱい。
そんなに。
そういやもう素晴らしい。これもうホリミヤになってからもう12巻まで出て
る。そんな出てる
んですけど、これね、まあ、ホリさんっていうのがちょっと見た目はちょっとギャルっぽい見た目をしてる子で、
うん、
でその宮村くんっていうのはなんか結構髪も長くて暗い、もう何ちょっとオタクなんじゃないかみたいな、ネクラそうで、まあ二人、まあだから堀さんっていうのは割と人気者で、
これ表紙にいるの？
は別のキャラなんですけども。なんです、で、どこまで行くって、宮村くんっていうのが、その暗い、ちょっと、割とクラスの日陰者みたいな感じで割と人気ないんだけど、うん、実は堀さんっていうのは、すごく家庭的で、
うん、
まあ、両親はいるんですけど、その弟とかの、世話とかもすごいする、すごい家庭的なキャラクターで、
うん、
宮村くんっていうのは、その暗い感じでいるけど、実はそのピアスしてたり、タトゥー入ってたりとかする。
うん、
でもまあ、ヤンキーじゃないんですけど、うん、結構そういうファッションが好きな二人が実はその裏の姿を知って、まあ、隠すじゃないんですけど、そっからお互いのことを知っていくみたいなのがその、まあ、大前提の、お話なんですけども、やっぱり学園ものでそうなるとやっぱりいろんな、友達が出てきたりとか、うんうんうん、そこでのカップルなのか、
うん、
何なのかみたいな子が出てきたりだとか、うんうんうん、そういうのがもういっぱいもう缶を追うごとに出てきて、もう缶を追えば追うほどまたなんか、あれここの二人が実はみたいな感じになんかなってくるのがすごいんですよね。
はいはいはいはい。
だからもうこれがもう6、7年ぐらい連載してるんじゃないかな。
だって12巻ってことはすごいね。まあ、これ最新巻でしょ？
そう、これ最新巻ですね。はいはいはい、で、これで一応、この最新巻の12巻で、この、表紙になっているのがこの柳くんっていう、うん、この柳くんっていうのはもともと別の子が好きだったんだけど、うん、まあ振られて、でもまあそれでもなんか友達関係でずっと続いてるみたいな感じのキャラクターなんですけど、
何組かカップル的には出てくる感じなんですか？
カップルなようでカップルで
じゃない、うん、それは何か
と尋ねたらみたいな感じですよね。誰がわかんない。なのでね、カップルとしては、うん、その堀さんと宮村くんだけなんですよ、
うん、
正式に
正式なカップルは、
はい、だからお互い好きなんだけどなんとなく名言を避けてるみたいな子がいたりだとか、あ、でもそうだ、あともう一組いて、もう一組がその生徒会長と生徒会の役をやってる子のカップルは一応出てきます。
うん、
なんですけどね、いやだからこれ読めば読むほどそのサブキャラにやっぱり目がいったりとか、
なるほど、いいっすね。
その堀くんと宮村さんもちろんいいねカップルでね、
中心が軸足がしっかりしてる分、
はい、
サブキャラがまたちょっと
そうなんです、
魅力的だったり、
またこの堀さんっていうのがね、ちょっと頭のネジがどっか行ってる人でして、なんでしょうね、結構力が強いというか、うん、だから宮村くんがちょっといじめられたりとかしてたりすると、
はいはい、
お前ら何やってんだみたいな感じに そこはなんか見た目通りちょっとギャルっぽいんですけど、
ちょっとビジュアルどんな感じ
の、堀さんが、堀さんがこれですね。
はいはいはい、
好きそうあんた。
ほんと松崎だな。
これですね、堀さん。
堀さん。
で、今の宮村くんが、これですね。なんか、最初の髪長かったりして、ピアス隠したりとかしてたんですけど、これ髪切って、で、あれ宮村くんってかっこいいんじゃないみたいなクラスで騒がれるのをまた堀さんがちょっと嫉妬するタイプ。
めっちゃ畜生。
でまたこの堀さんがね、やっぱりそのさっき言ってたそのちょっと頭のネジ飛んでるのがですね、そのちょっとイチャイチャしたいと。うん、だからちょっと宮村ちょっと私にちょっと怒ってみてっつって。おう壁ドンじゃないですけど、うんうん、おいっつって、うん、殴ってくれ。って言うんですよ、うん、で殴られるとニヘラーっとしてっていうちょっと
なんか分かるような、うん、要はじゃれ合いたい
っていう、そうそうそうそう、
ね、
だからじゃれ合いのレベルがちょっと人とちょっと違うっていうだけで、うん、
ステージが高いでしょ、
は
い、
なんか宮村くんのパンチも特に堀さんには効かないんですけど、うんうんうん、だから効かないからこそちょっとへーってするみたいな
熊のじゃれ合い、
そうみたいな
全然相手の攻撃
なるほど
効かないの、は
い、というわけでこれ堀宮、
うん、
は
い、もう知らなかったそんな続いてたのに、
はい、そうウェブ漫画のその堀さんと宮村君もまだウェブでは見れるかな、見れるかな、うん、あまあでもこっちのそっちの方の単行本も全5巻ぐらいで
別なんですね、
はい、はい、ストーリーは一応準拠しててっていう感じですね、なるほど、はい、
堀宮、
はい、堀宮です、
はい、
カタカナで堀宮です、
ね。作者さんが
原作がヒロさんで、絵が、萩原大輔さん、はい。絵がというか、そうですね。実質書かれてるのが、っていう感じですね。うん、はい、はい。萩原大輔さんでございます。
なるほど。
はい、
さあ、じゃあ、ドイッチューさん行きましょう
か。はい。私が紹介するのは、うん、こちら。カツオ先生の一人ぼっちの丸々生活、
三つ星
三つ星カラーズを。
だから言ってたよね。すっげえ面白いんですよ、これ。
はい、これね、うん、まあ、4コマ漫画で。
うん、
今まあ4巻ぐらいまでもう出てるっぽいんですけど、まあこれ一人ぼっちというのが名前でして、
うん、
一人ぼっちっていう名前の、うん、中学生1年生の女の子なんで、
おだまりみたいな、
はい、そうなんですね、はい、一人ぼっちがこうまあすごく人見知りで、
うん、
もう自己紹介するってなったらもうゲロ吐いちゃうような
そんな
そんぐらいの
そんなに過度な、
はい、もうすごいだから友達なんできないっていうので、でまあ、昔その小学校時代にいた幼馴染、うん、やわらかいというですね、うん、幼馴染の
決めんネームじゃないですか決めんネーム
で、こうそのやわらかいちゃん、かいちゃんとそのぼっちがその中学校は別々になるんだから友達をちゃんと作らないとダメよ、
うん、
中学卒業までにクラス全員と友達にならない限り絶好ですって、
うん、
無理だよっつって、無理じゃない、約束して友達たくさん作って私と仲直りするってって、カイちゃんも泣いちゃうんですけど、二、うん、人して泣いて、うん、だからカイちゃんと仲直りするために友達を作ろうってやるんですけど、いきなり吐くし、声かけようとしたら足つるし
吐く
んもうトイレ入ってこいってなってで、まあ、ちょっとヤンキーっぽい、
うん、
でもこの人の名前素直な子、はい実は素直な子、
そういう名前好き、
いやいやもうネタバレどころか
っていうことは、
まあ、こんなことを、まあ、まあ徐々に徐々に仲良くなっていくっていう感じで、うん、まあ最終的にはおそらくまあどんどんどんどんそのなこちゃんに相談したりとかして、うん、あの子とすりゃ仲良くなりたいんだっていうと、ちょっとなこちゃんが嫉妬したりとか、
うん、
なんだよぼっち私だけじゃダメなのかみたいなとかもちょっと言ったりもするんですけど、うん、まあでもまあそっか、でもまあその友達作らないとそのカイちゃんって子が絶好なんだもんなみたいな感じでいろんな感じで言うんですけど、うん、まあそのナコちゃんはすごいちょっとやっぱ見た目怖い感じで、
うん、
教えてるよっていう先生がいるんですけど、
はいはいはいはい、
光松代さんはいたいかもしれ
ない教師になるべくしてな
ったんですよね、うん、教師もナコさんには敬語っていう、
うん、
結構ね面白いんですよ。そのネーミングもいいですし、
うんうん、
はい、本性あるとかね。
本性ある。
はい。院長の副委員長の本性あるっていう。
これもキャラ背景がちょっとこの
伺える。そのこめっちゃ面白い。はい、
縄田湯
はいろんな子出てくるんです。すっげえ面白いんですよ。ほんまにもう癒し、もうみんないい子ばっかりで、
うん、
もうなんかね、
ちょっといいな、
はい、4コマ。 今のニュース
は、ね、基本4コマパターン、
ね、そうですね、4コマです、
ね、のやつですね、
はい、あの帰国子女の隣の席の人、外かラキター
外か
外かラキター今もうね4巻ぐらいまで出てるんで、
何系の外国、
ね、もっと変な名前のやついっぱい出てると思う、はいはいはい、これぜひね、
はいはいはい、と
アニメ化も多分決まってるみたいな、
そうかな、
はい、もうされてたんで、うん、
じゃあカツオさん2作目か、
そうですね、うん、なんで
なるほど、
はい、これはおすすめ、一人ぼっ、カツオ先生一人ぼっちの丸々生活、
はい、
はいはい、おすすめでございます、
なるほど、
はい、了解です
、じゃあ私、
はい、
まあ鬼太郎6期が盛り上がってるということで、
はい、
まあ、やっぱりまた妖怪を、
妖怪物もね増えてるから、はい、
結構ね妖怪漫画ね、割とやっぱ多くなってきてるんですよ、
そうですよね、
でちょっとね今回まず紹介するのは、はい、こちら隣の妖怪さんっていう、これ僕も完全にジャケ買いだったんですね、
はい、
ジャケ買いタイトル買いだったんですけども、うん、アルファベットでナホさん、
はい、
ノホさん、
はい、って言った
かな、
はい、
で元々はね SNS で発信して始まった漫画っぽいんですけれども、うん、まあ人間と妖怪がもう本当に共存してる世界、
はい、
でこれはある田舎町というか田舎の村のが舞台になってるんですけども、おそらくもう世界規模で、はい、そういう状況なんだろうなっていうような話なんですね、うん、だからこうカラステングと普通に女の子が普通に子供が
普通にそういう世界、う
ん、話してたりとかして、うん、で、いろいろそういう交流がある世界なんですけれども、
そうそう、
結構ねそのなんて言うんでしょう、で一巻だけで見ると、
はい、
結構最初は1話完結ので、主役が誰っていうよりは、まあ、何グループかの話みたいのがあって、それがこう同じ世界舞台でこう続いていくみたいな話かなと思ったんですけども、はいはい、最後のこの1巻の最後の方行くと結構結構シリアスめにガーッといくような感じで、だから妖怪っていうのはこんくらいもう日常でみんなと話してるんで、はい、そういう世界なのかなと思うと、やっぱりそこは妖怪なんで危険なものと思われるものもいたり、
うん、例えば
神隠しみたいのがあったりして、虚無にさらわれるみたいな話があって、はい、人の行方不明とかもあったりして、あとは結構この話のクライマックスだと、そのたたり神みたいな、
うんうんうん、
ものがちょっとこう出てきて、まあ、それにもいろいろ背景あるんですけれども、大変なことが起きるみたいな話なんですが、結構ねやっぱりその触れ合いみたいのが面白くて、
うん、
でキャラも一個一個まあ、人間と妖怪がほぼ半々くらいで出てくるんで、
はいはいはい、
面白かったり可愛かったりして、うん、ちょっと気になる子なんかはこのカッパの女の子がいるんですけれども、はい、普通にこうメガネのお酒の子で、でも皿はあったりして、
う
ん、でこの子がクラスの人間の子をちょっとこう好きになってしまって、はいはい、みたいな話もあったりして、
は
い、でやはりこうね、こういう純情そうなカッパの女の子だから、消しゴム拾った拾わないみたいなことですごくこう緊張してしまって、
はい、
意識してしまって顔真っ赤になったら皿の水が蒸発してしまってい
いですね、
倒れてい
いですね、
保健室運ばれたりなんかも、
うん、
あとちょっとこれ面白いなっていうのは、まあ、さっき言ったみたく世界でこう妖怪と人間が共存してて、なんだったら妖怪にもその人権というか妖怪権みたいなのがある世界なんですね、
はいはい、
もう、はい、社会の役割として妖怪としていていただくみたいな感じがあって、でまたこれがね、まあメインの話でもあるんですけれども、ある飼い猫がまあ猫ってずっと長く飼うと尻尾が二股になって、猫股という妖怪になると言われてるんですけれども、その猫股にさあなるぞっていうなってすぐの猫股の戸惑いみたいなのも描いてたりして、うん、でちょっと面白いのが、じゃあ、まあ、ブチって名前なんです、飼い猫で、うん、でブチもね、妖怪になって、で、まあ、昔その家族にトンビに好かれてた僕を助けに来てくれた人たちがいた、それから長い時間を共に暮らして、である日はっきりした意識が芽生えて僕は猫股になったっていう自覚もあるわけ、うん、もう人間のことも分かるし、うん、人間とも話せる、で家族はそれを受け入れてくれて、でなんか小さく新聞にも載ったりしたみたいな話で、で僕は今新たな悩みにぶち当たっています、なんだと思うじゃないですか、うん、こんないい環境なのに、
うん、
妖怪になったらマイナンバー、妖怪ナンバーを
取れた
り、健康、妖怪の健康保険入らなきゃいけないみたいで、それでもうこれなんだろうみたいな、
今まではペットだったのに、
そうそう、 で家族が「あやっぱり私が手続きしてあげようか」って言って「いや自分のことは自分でやってみたいんで」みたいな、ちょっとそういういい、もし今妖怪がそういうのになったら、うんうんうん、そういうことも起こりうるんじゃないかみたいな、
うんうん、ちょっとリアリティ、うん、
設定もあったりしてね、非常にこれ面白くて、でこう一巻にしてはこう冊数が厚い感じなんで、結構それは話として一区切りまで収録したのかなって。でもまあ一巻で銘打ってるんで、多分これこれ以降も2巻3巻と続いていくと思いますので、うん、ぜひこれで最近ちょっと一番新しく買った妖怪の漫画かな、うんうん、非常に
その帯の色で面白くない漫画
四つ鳩的な
紙袋色の、はいはいはい、帯で面白くない漫画ない、
四つ葉と甘々と言います、甘々と、でもねこちらね非常に妖怪のその描き方もしっかりしてるところもあるんでですね、うんうん、はい、ぜひぜひ隣の妖怪さん一巻、こちら野穂、さんという方が書かれてるんで、興味ある人いたらぜひお買い上げいただければと思います、うん、
はい、
はい
はい
はい、じゃあ2週目いきますか。
あ、はい、
僕とめに
僕がね、ちょっとここでね、うん、放送でこのタイトル言うかと思って悩んだんですけど、一、うん、回行ってみますね。
一、うん、回行ってみよう。
一回行ってみますね。うん、オナニーマスター黒沢です。
あー。
セーフ。
あー、うん、
大丈夫大丈夫。
で、大丈夫ですか、
うん、俺もその言葉狩り嫌いだから。俺が舞台でどんなネタやってるか。
はい。そうです。これ、実は漫画として紙の単行本になってない。
あ、なってないんだ。
なってない、そのウェブ漫画。で、まあ、もともとウェブ小説からそのウェブ漫画になったので、
はいはいはい、
これ、原作が、その、一世、よし、勝吉さん、今、うん、伊勢勝良さんという名前、うん、で、作画が、横さんという、横田拓磨さんという、
はいはいはい、
ジャンプで背筋をピンと書かれてた、
はいはい、背筋、
はい、を書かれてた方の、その前の、あの漫画ですね。まあ、
そうなんだ、
はい、
はいはいはい、
で略称はオナマスです。
アイマスっぽいけど、はい、
ちなみにこの伊勢先生はあと他にもラストメンヘラーという小説も書かれてるんですけども、
もうタイトルだけ聞いたら悪ふざけじゃない
なんですけど、うん、僕このオナニマスターオナマス、うん、僕今まで生きてきた中で5本の指に入る号泣した漫画です。
なんかすごいいいって聞きますね。まだ読んでないです。
その俺もタイトルくらいしか知らなかった。
この主人公のこの黒沢くんっていうのが、うん、そのまあ趣味というか日課があって、それがまあ学校に通ってその休校舎みたいなところの、うん、女子トイレの中で、うん、そのするっていうのがもう日課にしてる。
はい、はい、
もう軽犯罪じゃないか。
だからそれはその例えばそのおかずは要はその今日の学校生活の中で見てきたその体育の授業のあの子だったりとかなんですけど。
学校何のために通ってんだよ。
でその行為というか、うん、なんと女子トイレから出てきたところがある人に見つかってしまう。うん、見つけたのがクラスの女子からいじめられてる女の子、
ほう、
だからでその黒沢くんが入ってるところにコンコンってのこ、
うんうん、
だあなたにお願いがあります、
うん、
って言ってそっからそのいじめっ子への復讐としてその黒沢くんを使うようなっていうようなことで割と序盤あるんですけど、うん、
結構序盤だけ聞くと、はい、ハードなな
んですけど、それを後半こうなるかっていうのがあったりとかして、でまたその立場が逆転したりだとか、で何よりも僕が言いたいのはその長岡くんっていう、うん、割とその黒沢くんに対してちょっと黒沢殿黒沢殿言ったらダルみたいな、
うんうん、はいはいはい、はい、そういう口調だったり、はい、
とか声の形の長塚みたいな、
はいはいはいはい、
長
塚くん、はいはいはい、
見た目もあんな感じです、うん、アクロで、うんうんうん、
もじゃ系、
もうもじゃもじゃ系なんですけど、この子のが、の、後半でのその、立ち位置っていうんですか、うん、で、僕は、号泣しました。
は
ぁ。で、まあ、ネタバレになってしまうので、詳しくは言わないで、ちょっと読んでみ、うん、持ってもらいたいんですけど。あ、でも、
紙にはまだなってないんだ。
紙には、だからもう、結構10年ぐらい前の。
そうですよね。
でも、紙には、もうならないのかなと。だから、Kindle とかで、
あなるほどね、
発売はされてる
ので。電子では販売されて
る。はい。発売はされてるので、うん、ぜひ、この、オナマスですね。
はい、オナマス。
はい。オナニマスター黒沢、ちょっと、マジで、 タイトルでちょっと出落ち感ありますけど、うん、読んだら刺さる人絶対いるはずなんで。
なるほど。
はい、あの伊勢桂さんと横さんの、
はいはい、
おなにました黒沢をぜひ読んでください、
は
い、
なるほど、了解しました、はい、じゃあ、うん、ドイチューさん、
はい、私は、久米田浩二先生、
うん、あ、いいね、
スタジオパルプ、
ほう、うん、
はあ、知らない、これはですね、あの楽園でやってる、
うん、ああ、
はい、
楽園、
はい、
はいはいはいはいはいはい、
大好き
だ、もう私が待ちに待った、いわばもう勝手に改造の続編ですこれ。
おお、
言ったら、
そうなん
ですか、
そのスタジオパルプっていう、まあそういう架空の、まあ映画会社のようなものがあるんですけど、
うん、
スターシステムを組めた工事でやってみようっていうので始まって、
うん、
もう自ら改造が出てきて、ダメスターシステムって言うなっつってもうあの勝手に改造の部長とか、あの絶望先生とかも普
通に出てきて、なるほど、ね、オールスターだ、
もう時間泥棒とかもうみんなが出てきて、うん、もう
久米田さん万大甲子園じゃないですか、
は
い、
でスターシステムをやろうと思ったけど、実はこの作者にはスターが一人もいないっつってでもいろいろダメダメスターシステムとか言うなとかいう、もう昔のノリをもう改造みたいな、やっぱ改造の方がやっぱやりやすいんでしょうね、結局チタン君が割とちょっと有名な、こんなあったり、海ちゃんもいたり、まあ絶望先生が出てきたりとか、結構いろいろもうやってることはもういつもの、
うん、
あの当時の
いつものいつもの久米田先生、
久米田節、久米田先生やってるんで、これはもう本当面白いです、
うん、
もうなんか嬉しくなりましたね。
ああ、
変わってないなみたいな、はい、
変わってない、よかったみたいな感じで。
だから楽園でその自分の作品の昔になるというのはスポテトフラワーみたいな感じですもんね。
そうそうそうそうそう、はい、はい、だからなかなか出ないんですけどね、うん、
最近ね、久米田さんどっちかっていうとほら、あの原作出かけるパターンも、
はいはいはいはい、
割とね、こういう感じで絵も、
そうですね、
久米田さん、
久米田さんって感じで、
うん、
ちゃんとまあ時事ネタもね、多少は入れてるんですけどね。
また
何分楽園なんで。
うん、年4回しか。
そっか。なるほどね。時間だもんね。
そうなんですよね。でも本当やっぱもういつもの感じで、うん、まあもう書く仕事もすごい好きなんですけどね、
うん。
はい。もうこれは結構面白いです。もうやっぱ1話完結ですし。
うん、
キャラも知る必要ないんで、もう大体知ってるやつが出てくるわけです、
ね、単行本じゃなかなか出ない
感じですね。そうですね、はい、まあ、もし見かけたら、
はいはいはい、
久米田浩二先生のスタジオパルプです、
はい
はい、
了解しました、はい、じゃあとりあえず今週はこんな感じですかね、
はい、
はいはい、じゃあですね、またあの機会があればおすすめ漫画を語っていきたいと思いますので、はい、以上おすすめ漫画を語ろうでした。はい、ということでエンディングでーす、
はい、
ということでじゃあね、メールを読んでいきましょう。
ありがとうございます。
はい、ですね、あ、メール、二次歳ネームコバさん、
はい、
男だと思っていたキャラが実は女でしたの逆バージョン、注意深く聞いてないとちょっと混乱しますが、うん、僕もお三方の話を聞きながら口角が上がっておりました鏡が目の前にあったならとてもツヤツヤした気持ち悪い顔を見たことでしょう現実ではおばさんだと思ってた人がおじさんでびっくりしたことはありますがありますよ、
そういうの、あるあるある、
あまり考えたことないアイデアだったんで、これからアニメを見るときに考えてみようと思いますこの女の子男だとしたらどうだろうみたいな、まだまだ暑いですお体に気をつけてください
ありがとうございます。
お体と頭に、
ね、頭にね
、はい、あとね、これは20実際ネームなでこスマイルさん、
はい、
139回のあの子を、男にしてみようしましたが、はいはい、大変面白かったです。
かった。
特に三平さんが、篠宮しおりを、男の子にしたらいいんじゃないかという話を聞いて目から鱗が落ちました私はこれまでどちらかというと家庭的な女性キャラは苦手でしたが、今回の放送を聞いてどのキャラも男の子にすれば燃えられる可能性が出てきました。例えばニセ恋でも小崎より千棘の方が好きでしたが、うん、もし小崎ちゃんが男の子ならと想像するとかなり胸がときめきます
確かに
同様にエヴァでも綾波より飛鳥の方が断然好きでしたが、うん、綾波が実は男の子だったならと想像すると全然ありなんじゃないかと思うようになりました、
ね、うん、
さらに、
うん、
たびたび三平さんがおっしゃる碇シンジ君が可愛いという話を聞いても、うん、これまで全然理解できませんでしたが、
う
ん、仮にもし、うん、シンジ君が元は女の子だったとすれば、ガゼン燃えれる気がしてきました。
おおお、うん、
大丈夫か？
逆算方式勝手に見つけちゃったんだ。
混乱してるよ俺もう、
ね。新たな燃えの扉を開いてもらった気がします。どうもありがとうございます。またぜひ 第2回もやっていただければと思いますけど、いろいろねこれは波紋呼んでます。
すごいな。
キャラを好きになったんなら何より
よかったですよ、かったですよ。
あとこちらですね、二次歳ネームみたらし団子、これ北海道さんですね、
はい。
こちらは、20歳の皆さんこんにちは、
はい。
毎回3人のトークとても楽しみに聞いてます、
はい。
今やアニメや漫画にマスコットキャラがいて当たり前というほどたくさんいますよね。そこで3人にお聞きします。ズバリペットにしたいマスコットキャラいますか？私はマギアレコードの小さいキューベ、7つの大罪のホーク、魔法使いプリキュアのモフルンです。ちなみにマスコットキャラに入れていいのかわからないんですが、ラッキースターの、吉光かがみ先生の自画像のニャモーも好きなのでペットにしてみたいです、というような、これからもお体に気をつけて頑張るビーしてくださいね、ということなんですよ。一応嫁はアスイツユちゃん、平沢ユイちゃん、あの黒猫、
ゴコルリ、
ゴコルリ、はい、
俺いいもので、俺いいもので、
前もねちょっと動物の話はしましたけれども、マスコットってなる
ね、マスコット
マスコットかどうか分かんないですけど、パッと僕が浮かんだのは千代父ですね。
ああ、はいはいはいはい、千代パパ、
うん、ペットではなさそうですね。
そうね、マスコット結構まあガンダムのハロとかは、
あ、
ま
あ、マスコット
分かりやすい動物でもない感じ。
にゃんこ先生まで行くと主要ですか？
そうだ、そうなっちゃうのがね、
うーん、
強いしな。
うん。
ドラゴンボールのプーアルとかはヤムちゃんいつも。
ああ、
これ結構好きなんだ
けど、初期の感じで言うとそうなんですかね。
あの子が女の子に化けて戻れなくなる同人誌持ってるよ。
それはちょっと今度読ましてください
。それはそれでありがたいですけど、
はい、マスコットもね、
どうしようマスコット、
うん、
でもそれこそなんか僕やっぱりこういう髪型してるんで、あのモコモコした髪は はあの人間だろうがもうマスコットキャラとして僕は見てますけどね。
でもやっぱ少女漫画に多い気がすんな。しかしなんか金魚注意報のギョピちゃんだった
り、はいはいはいはい、
姫ちゃんのリボンのポコタみたいな、
そういう、はいはいはい、
セーラームーンだってルナが
ルナ、
ね、
なるほど、
ルナ、
まあちょっといろいろね多いですけれども、うん、はい、いろいろ探して、他のこれ聞いた方も探していただければと思います。 そうですね、はい、そんな感じでライブですね、
はい、
9月16日阿佐ヶ谷ロフト A バーホール、二次元再退社の夜、ライト07有明からの帰還兵、会場12時半、開演13時、終演15時半予定しております。予約は1000円、当日1200円、どちらもワンオーダー制となっております。予約は阿佐ヶ谷ロフトウェブにて受付中、予約は25名までで、予約者優先でご入場いただけます。よろしくお願いいたしま す。このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組の感想や番組の宣伝をバンバンツイートしてください。
はい、そしてメール募集、普通た感想質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。俺を、俺を
嫁
よ俺色に染まれのコーナーでは嫁に関する質問を募集、教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集しております、うん、合わせてスピンオフの教えて三平先生、教えて土井中先生も募集、こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、 MC 仕事等の二次元再退社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元再退社@yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
そんな感じで第141回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチュート、
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。はい、
はい、
あ、もうスタジオの、ね、
ちょうど出ろ、ちょうどですね、
1本目長かったからな、
やっぱりね、そうですよね、
ゲームの話はね、
はいはい、
だって俺あの後にアダルトゲームのキャラまで用意してたから
2本撮りだとやっぱ1本目が長くなりがちです。
そうですね、まあ頑張りたいと思います。